こではですね、iPhone とか iPod Touch に搭載されているボイスオーバーの操作を、まあ、実際にしていきながら、どんな風にして使っていくのかなという雰囲気をつかんでもらおうかなと思います。iPhone もここには、もちろんあるんですけども、メインの携帯にしてしまっているので、説明しているときに電話が鳴ってしまうのもちょっとあれかなってことで、iPhone から電話機能を省いた iPod Touch で説明を進めていきます。iPod Touch と iPhone の違いっていうのは、まあ、電話の機能の有無ぐらいなんですけど、ここにある iPod Touch はもう一つ古くて、今の iPod Touch にはカメラがあるんですけども、ここにあるものは一個前なのでカメラがないやつです。まあ、それでも新しい iPhone と同じ、iOS 5を積んでいる状態にしています。で、まず iPhone なり iPod Touch なり、ボイスオーバーだけはオンにしてもらったけど渡されましたと。さあどうしたらいいのかなというところです。スリープボタン、スリープ解除ボタンっていうのが、上の方、時計の位置で言うと、そうですね、 iPhone の方は、12時より1時よりのところにあるボタンです。ここにある iPod Touch は古いので真反対で11時ぐらいかなのところに、ボタンがあるので、まあ、とりあえずボイスオーバーはオンになっているよというところで、話を進めますね。スリープ解除ボタンっていうのを、スリープ解除ボタンっていうのを押すとですね、こんな感じの音がしてこう言われます。
18時18分
はい、今の時間を読み上げます。これを録音しているのが2011年11月13日の、まあ、18時18分って言ってますから、まあ録音始めたのが16分ぐらいですかね。そんなわけです。で、今このままだとですね、
18時19分、
あ、19分になりましたね。と、今画面の上を触って見ているんですけど、
スクリーンがロックされています。
またで1分経っちゃったので、あっという間に1分経っちゃったんですけど、また画面がロックされて、今画面の上触って撫でたりしても何にも起きないので、もう一回スリープボタンを押します。
18時19分、
はい。そしてですね、
18時19分、
画面の上をゆっくり触っていくと、
18時10、
トントントントンという音がするのが聞こえるでしょうかね。これは何かというと、今指で触っているだけ、そーっと一本指で触ってるんですけど、押せるボタンがないところとかはこんな風に、
スクリーンはロックされています。
また画面が触られてないのと同じ状態になっちゃったので、ボタンを触ってないのでロックされちゃいました。もう一回、
18時20分、
ね、スクリーンはロックされていますという画面の表示になって、まあ眠っちゃうんですね。これ起こさないと使えないので、画面の左下
ロック解除、
ホームボタン
という
物理的な丸いボタンが6時ぐらいの位置にあります。一番下のですね、そのすぐ左、まあ、7時ぐらいにロック解除
スライドするか
というボタンがあります。これをダブルタップ、トントンと2回、まあ、人差し指か中指かどちらかでもいい、
ロック解除、1
本だけです。1本指でトントンとやってみます。そうするとですね、
スライドするパスコードを入力、
はい、パスコードの入力画面ですね。
18時24分、
はい、ちょっとパスコードのロック
ロック解除、
ロックを解除してみます。
スライドするロック解除。7、
はい、パスコードを入力という画面になりました。パスコードを入力、これ、iPhone なんかはそうです。特にそうなんですけど、個人情報がいっぱい入っていますよね。なのでパスコードロックは、まあ、最初はもちろん設定されていないんですけども、
パスコードを入力、
設定していただいた方がいいかなと思います。で、このパスコード入力という画面になるとですね、どんな画面になるか、パスコードを入力してくださいという画面になります。ちょっとまたスクリーンが、画面がねんねんしちゃったんですけど、起こしてするとですね、ちょうど携帯電話の点キーの並びの数字、キーが出てきています。
パスワードフィールドが空です。値は4であることが必要です。
書いて
セキュリティ保護、
セキュリティ保護、
テキストフィールド、編集中。
ここにパスワードを入れるんですけど、ちょっと今ここではですね、テストで1234というパスワードを入力します。入力するとですね、文字入力ってこんな感じの音がします。入力されると、
スクリーンはロックされています。
またいっぱいいました。
18時に、
もう一回
スクリーンはロックされています。ロック。7パスワードフィールドが空です。
ね、
パスワード
1234なので私の今回はですね。
1234
はい、これで解除ができました。
開くにはダブルタップします。
1っていう数字を触って、それをまたダブルタップする。もしくは、新しい入力方法で。そのダブルタップ2回トントンっていうのが難しいなっていう場合はですね、
カレンダース
プリットタップ11月13日日曜日でですね、ダブルタップを2分割しましょう。つまり1っていうところに指を置いて、その隣にまあ中指とか置くとダブルタップしたのと同じ扱いにしますよというボイスオーバーの機能があって、私はそれを多用しているんですけど、それで入力するとまあ1を触ったまま他のところ触っておけばずれないで済むというやり方なんですけど、これの方が便利かなと思ってやっています。で、パスコードを入力すると1の後にカチッっていう音が小さくしてると思います。これカチッっていうのが入力できた時の音です。カチッって音がします。これで入力終わるとですね、iPod Touch も iPhone でもそうなんですけど、アイコンが出てきます。まあWindows パソコンがわかる方であれば、まあ、デスクトップだったり、スタートメニューだったりというイメージでいいのかなと思います。ちょっと見えていないので、あれなんですけど、4×4 ぐらいですかね。4×4 の並び方で、基本的にアイコンがあって、それが画面のほぼ、まあ、3分の1というか、
画面が、
3分割してるんですけど、
一番上、
画面の一番上は、
ステータスバー項目、
こういうステータスバー項目というのがありまして、
Wi-Fi 信号強度アンテナ3本、カレンダー、連絡先、Wi-Fi 信号強度アンテナ3本、中3本、ステータスバー項目、
Wi-Fi 信号強度、
通知センターを表示するには、3本指で下にスワイプ、
無線の接続がされている時とかですね、あとは時計の表示ですとか、もうちょっと右に行くと、
画面の向きはロックされています
とか、
ステー18時画面のバッテリー電源 34%、
はい、バッテリーの残りとかを読むステータスバー
項目、通知センターを表示するには3本指で下にスワイプします。
ここ、
まあ、トップにスクロールするにはダブルタップ、
押すこともできるんですけど、基本ここは変わらないです。その状況に応じた、説明だったり、現在読み込み中ですとか、そういう表示が出てます。 Windows にもステータスバーっていうのがあるんですけど、そういうものです。で、その下から4つ、横に4つ、縦に4つアイコンが並んでます。
これ
人によって違う、全然違うものが並んでるんですけど、私のは、4つずつ並んでます。ちょっと2行ぐらい触ってみようかなと思います。触るだけなので1本指がいいです。
YouTube
1本指で一番左上のアイコンから、このすぐステータスバーっていうのを基準にして、すぐ下
連絡先、
連絡先っていうのがどうやら一番左に私の場合はあります。右に行くと
カレンダー11月13日日曜日、開くにはダブルタップします、は
い、もう一個右に行くと
写真、開くにはダブルタップします、
もう
一個右に
行くと
ビデオ、開くにはダブルタップします。
でそのまま指を下にずらす。つまり左から右に今なぞってたんですけど、ここで右から左になぞっていってみます。で、一個下に下げ、少し指をゆっくり滑らせて、
ビデオ
の下には天気っていうのがあるみたいです。開くにはダブルタップします。で、左に、
マップ
、地図ですね。開
くにはダブルタップします。
で、もう一個左、ゆっくり触っていくんです
が。カレンダー、写真。
ちょっとずれまして。
開くにマップ。
マップっていうところ、ちょっと間違って指ずらしちゃったんですけど、真横に。
株価。
はい。
開くにはダブルタップします。
見ることができるそうです。その左。
カレンダー、YouTube。
YouTube っていうのが、私の場合は、そうなってるようです。今、8個のアイコン触りました。次の行、今度また左から右になぞってみますと、よいしょ。
メモ。開く、リマイン、株価。
ちょっと間違って上の行を触っちゃうんですね。
メモ。開くにはリマインダー。開くにはダブル時計。
マップ。 時計の上がマップなんですね。時計ちょっと右にちゃんとずらしているつもりでもやっぱりずれちゃうんですね。で右にずれて
ゲームセンター、
ゲームセンター
開くにはダブルタップします。
でこれが3行目です。4行目は右から左にまたずらしていきます。
設定、
設定
開くにはダアップストア、
アップストア
開くにはダブルタップします。 iTunes、
iTunes
開くにはダブルタップ、ニューススタンド、
フォルダ
ー0個の項目、
はい、
開くにはダブルタップします。
こういう感じでアイコンが、まあ、少なからず皆さんのもの iPod Touch だったり iPhone にも並んでいると思います。でその下画面は
iTunes、全2ページ中1ページ目、
そうですね、調整可能。 こういう感じで全2何ページ中値を
調整するには上または下にスワイプします。
これは画面のに入りきらなかったアイコンがある場合、1ページしかない場合は全1ページ中1ページ目って言われるんですけど、私のものは2ページあるみたいです。
調整可能
で、ここは
値を調整するには上または下にスワイプします。
全2ページ中2ページ目とか全3ページ中2ページ目とか言われます。ここダブルタップ、トントンとダブルタップすると、いけますし、もちろん、
iTunes 全2ページ中1ページ目
という
調整可能、
1本指で押してみて値を調整するには上または下にスワイプしますっていう方法でもいいと思います。もうちょっと下にまだあります。アイコンが4つです。
開くにはダブルタップします。
メッセージ、
メール、
メール
開くにサファリ、
サファリ
開くにはダブルタップ、ミュージック、
ミュージックと
開くにはダブルタップします。
でこの4つ下の一番下のこのメッセージ、メール、サファリ、ミュージックというこの4つですけど、これは iPod Touch の場合です。 iPhone の場合はこのメッセージの部分が電話になっていたりします。あとはなんか違ったかな、だいたいそんな感じなんですけれども、この一番下に並んでいる4つっていうのは基本ページが何ページ目になってても変わらないことになっています。もちろん、キーボードが出てくるとか、さっきみたいにパスコードを入力してくださいとかの画面だと、ここが数字になっていたりキーボードになっていたりするので画面の表示が全然違うんですけれども、いわゆるアイコンが並んでるところホーム画面っていうんですけれども、その部分においてはこの下の一番下の4つは固定されています。もうほぼホームボタンのすぐそばですね。1センチあるかないかぐらいのところに横に4つ並んでます。で、Windows パソコン使ってる方はよくわかると思うんですけど、iPod Touch、まあもしくは iPhone でもそうなんですけど、複数のものを同時に起動できます。つまりメールを読みながら、Twitter を見たり、ホームページを覗いたり、メールの書きかけの画面のままで、音楽を聴いたりとか、そういうことができるようになっています。これが、まあ、iPhone。の特徴、 iPhone というかスマートフォンって言われている携帯電話は割と最近そんな感じですね。でですね、ちょっと今は、あんまり難しいことをいっぱいやるとですね、お腹いっぱいになっちゃうので、そうですね、まあ、差し障りのない部分でカレンダーとかをちょっと表示してみたいと思います。
スクリーンはロックされています。
はい、ちょっとしばらく触らないでいたらスクリーンはロックされています。また
18時33分
解除ボタンを押して
ロック解除、
ロック解除っていうところをスライドするかタップします。
パスコードを入力、
はい、パスコード入力、
パスワードフィールドが
1234と打ってみます。
1234連絡先、
はい、解除されるとですね、今みたいな音がするんですね。で、間違ってみるとですね、ちょっと試しに間違ってみますね。
スクリーンがロックされています。
スリープボタンを押すとスクリーンをもう、ロックできますので、もう一回これで。
18時3、ロック解除。
ロック解除。
7。
これでですね、パスコードを入力。例えばですね、私は1234に設定してるんですけど、例えばここでですね、1111とか打ってみるとですね、どんな風になるかというと。
警告、パスコードが違います。もう一度試してください。
はい。今、トトンという音とともに警告、パスコードが違います。もう一度試してくださいと言われました。このトトンという音はですね、なんか大きな警告だったり、 するときに使う音なので、こういう音も覚えておいて参考にされると良いかと思います。ということで間違っちゃったので、もう一回打って今度ちゃんとロックを解除したいと思います。
2 3 D 3 4、
はい、解除ができました。
開くにはダブルタップします。
例えば、
ビデオ
この上の4つ、
開くには連絡先、
連絡先、
カレンダー、11月10写真、
写真、
ビデオ、
ビデオとか言ってますけど、開くには
ダブルタップ、天気、
例えばですね、今天気、
開くにはビデオ、
天気、
天気、
見てみようかなと思います。
開くには
天気っていうのをダブルタップ、もしくは
開くにはダブルタップします。
2本指を使ってスプリットタップ、
開くにはダブルタップします。
スプリットタップの方が本当は楽ですね。視点を動かさずに、もう一本隣に指を置くだけでいいので、タップ、スプリットタップしてみるとこんな感じです。はい、
現在25度摂氏。
はい、これはですね、今私が住んでいる沖縄県の地域の天気、気温が出てます。糸満市という表示になっています。ちょっと上から見てみますね。
18時36分、
はい、ここはステータスバー項目ですね。で、上からゆっくり指を下にスライドさせていくと。
糸満市、現在25度、最高気温24、最低気温21。現在、ところにより曇り、いまちの月。
はい、なんか、こんなことを言ってますね。最高気温の予想が24度で、最低気温が21度だと。で、今25度だと。最高気温超えてるんですけど、これ何なんでしょうね。そんなことが言ってます。で、これ、実は天気っていうのはですね、現在の自分がいる場所を、探して、拾ってくることができます。
糸満市現在25度、
明日明後日という表示も
最低気温21、
ちょっと指で
現在ところにより曇り、いまちの月、
なぞってみますと、
現在時の天気、糸満市最高気温24度摂氏、最低気温21度摂氏、1時間ごとの天気予報が利用できます。
はい、これネットにつながってないとこうならないんですけれども、私のところは今これ無線でつながっているのでこんな感じになってます。指を1本ですけど、1本ずつですね、指をゆっくり1本ずつというか1本指で触ることをなるべく心がけます。で、指先、本当指先のもう爪に近い部分でそーっと下にゆっくり下げていきますと、
日曜日雨、最高気温24度摂氏、最低気温21度摂氏。
はい、これ雨の予報、1時間ごとの天気予報を表示するにはダブルタップします。出てるみたいです。
月曜日、雷、最高気温24度摂氏、最低気温21、火曜日、ところにより曇り、最高気温24度摂氏、最低気温、水曜日、ところにより雷雨、最高気温25、木曜日、曇り、最高気温26度摂氏、最低、金曜日、雷、最高気温26度摂氏、最低気温20、更新に、11/11/13、18時35分。
画面はここまでみたいですね。
全2ページ中1ページ目。
はい、これはさっき言ったようなページ番号。で、これを切り替えるとですね、天気を見る場所が何個か設定できるみたいなんですけど、ここ設定してないので、ちょっと今は触らないでおこうかなと思います。
全2ページ中1ページ目。
なんか今週天気あんまり良くない予想ですね。ずっと雨とか曇りとか雷とか言ってますけど、そんな感じになっています。で、これもう天気はもういいやと。で、じゃあもう一回今度は、音楽を聴くところに行ってみたいなとかいう場合とかですね、あと設定変えるの忘れてたななんて時はですね、まず一回これでホームボタンを押してみます。
ホーム、
はい、これは物理的なホームボタンを一回カチッと押せばいいですね。で、今度設定っていうのを変えたいので、ゆっくり上からなぞっていくんですけど、設定がどこにあったかな。天気、
開くにはダブルタップします。
4行目の一番右に私の場合はあったみたいです。
天気、ビデオ、
一番上がビデオで、下が天気で、
開くにはダブルゲームセンター、
ゲームセンターがその下に
あって、開くにはダブルタップします。設定
がありました。
開くにはダブルタップします。
この設定っていうのを設定開きたいなと思ったので、
開くにはダブルタップします。
ここダブルタップもしくはスプリットタップします。
サウンドボタン、
はい、設定画面に入りました。 ちょっとさっきいじってたからでしょうね、同じ画面にならない設定ってところに入ったんですけど、直前にいじったところに戻ってきてしまったので、本当はもっと違う感じの表示がされています。上から触ってみますね。設定というところに入っています。一番上は例によって
18時40分、
はい、ステータスバー項目、これは変わらないですね。
通知センターを表示するには、はい、3本指で下にスワイプ設定、
さっき、アイコンが並んでたところはこの設定見出し、
設定見出し、
そういうことになって画面が変わっていることがわかると思います。これはですね、今度は画面が変わりましたので、
設定
見出し、横に4つとかじゃなくて縦に
機内モードオフ、
そのまま並んでるみたいですね。
ダブルタップして、
で、一番上にあるのは機内モード、これ iPhone でもそうです。機内モードっていうのは、機内って何のことやという話になるかもしれないんですけど、飛行機の中のモードということで、電波を出したり受けたりしないよというモードです。一切電波の送受信、電波の発信受信をしません。まあ、なので純粋に音楽プレイヤーとして使うには機内モードっていうのをオンにしておくといいかもしれないですが、まあ、iPodとしての楽しみは半減しちゃうんですけど、この機内モード、
機内モードオフ、
はい、機内モードオフ、
ダブルタップして設定を切り替えます。
現在オフになって、機内モードがオフになっている、つまり機内じゃないからそのまま電波を発信したり受けたりできるよっていうモードになっているらしいです。で、その下
Wi-Fi
につながってますと言ってます。なんていう Wi-Fi スポット、無線 LAN のスポットにつながってますっていうのを読み上げてます。
通知ボタン、
通知に関する設定をするボタンがあったり、
位置情報サービス、
位置情報サービスっていうのを使うかどうかの設定、私の場合はこれオンになってるので
位置情報サービスオンボタン
と言います。とか
サウンドボタン
の設定、
明るさボタン、
明るさの設定、
壁紙ボタン、
こういう感じになっています。で、
一般ボタン、
一般っていうところがおそらく一番よく使う設定画面なんですね。なので、まあ一般というところをちょっとタップしてみてもいいかなと思います。一般の設定はちょっといじることはしないんですけども、どういう風になってるのかということで触ってみようかなと思います。一般っていうボタンをダブルタップしてみます。スプリットタップでももちろん OK です。はい、入りました。画面変わったりすると今みたいな音がするので覚えておくといいです。ちゃんと画面が切り替わったなっていうことを覚えておくといいと思います。で、画面変わりました。で、上から触っていきます。一番上からゆっくりなぞっていくと画面の変わったことがわかりますね。
18時42分、
はい、
ステータスバー項目、
相変わらずステータスバーで変わりますね。
通知センターを表示するには3本指で一般見出し、
一般見出しというところに来ていることがわかります。
18時40一般見出し設定戻る、一般見出し、
一般見出しと書かれているのがほぼ画面の、まあまあ12時ぐらいのステータスバーの少しすぐ下の真ん中ら辺を触るとこんなこと言うんですけど、これで、そうですね、時計の位置でいうところのこのまますぐ左にスライドさせていってもいいです。まあ9時ぐらいですかねの場所、10時かなぐらいの場所に
設定戻るボタン、
はい、設定戻るボタンというのがあります。これどういう意味かっていうと、ホームボタンのな、ホームボタンで設定というアイコンを押して、入りました。
で、18時43分、情報を一般見出し、
設定という中に入ってずーっと上からゆっくり指でなぞっていって一般というのに入りました。で、一般というところから設定というところに出たいなっていう時はこの一般見出し、
見出し
って言っているのの左端を触るとですね、
設定戻るボタン、
戻り先のもの、つまり設定に戻るので設定戻るボタンっていうボタンが押せるようになってます。これ押すとですね、
設定
もちろん今のダブルタップでも、スプリットタップでもいいです。そうするとさっきの
設定見出し、
設定見出しというところに戻ってきます。試しに触ってみると
18時44分、はい、設定見出し、機内モード オフ。
はい、こういう風になっています。ただ、設定というところから外に出るために、ホーム、戻るボタンっていうのは残念ながらないんですね。で、この場合はもうそのまま、物理的な、ちょうど一番真ん中の下の 6G ぐらいの位置にある丸いホームボタンを押します。はい。
設定。
で、開くには直前に触っていたアイコンの名前をどうやら読み上げるのが iPod Touch、iPhone の、癖というか、そういう風にできてるようですね。で、さっき私は天気を見て、設定というのをいじりました。で、天気を見ながら、まあ、設定をいじることっていうのはないんですね。ま、普通はないと思います。ただ、複数のソフトだったり、画面、複数の画面が起動していて、常時好きなように切り替えながら使えるよっていうことをデモしようかなと思っています。Windows パソコン使っている方は、まあ、Alt とタブで画面切り替えますよね。あのイメージです。
開くには
今これスタートメニューだったり、まあデスクトップでもいいんですけど、そんな画面と、にいるんですけど、天気っていうアプリと設定っていうアプリというか、天気っていう機能の部分と、設定っていう画面を行き来してみたいと思います。このホームボタン。
サファリ。アップストア。
6時ぐらいのところにある丸いホームボタンを。これはダブルタップではなく、ダブルクリックですね。カチカチ鳴るボタンなので、カチカチっと2回押してみます。カチカチと言いました。
アップスイッチや設定。はい、
アップスイッチャー。開くには
ダブルタップします。
これがウィンドウを切り替えるためのもの、画面を切り替えるものだと思ってください。つまり音楽を聴いている画面と設定を行き来したりとか、まあ、わざわざホームボタンを押してアイコンを探してっていう手間がかからないのでこういうことになってます。で、今設定と
天気
っていうのが並んで、
開くにはダブルタップします。
で、天気っていうのは画面の下の方にこのさっきまで使っていたものが並ぶんですけど、この天気っていうのを切り替えてみます。糸
満市現更新日曜日雨、最高気温24度摂氏、はい、最低気温21度摂氏。
で、このアプリ
1時間ごとの天気予報を表示するにはダブルタップします。
で、直接もう一回、ホームボタンをカチカチと2回押すと、
アップスイッチャー、
アップスイッチャーっていうのが出てきて、開
くにはダブルタップします。
切り替えたいものに切り替えられます。じゃあ今度設定に切り替えましょう。わざわざホームボタンを経由せずに。
設定、カレンダー
っていうのが
設定
残っています。
開くにはダブルタップします。
これをダブルタップしますと、
設定。
はい。
Wi-Fi。002 Wi-Fi 機内モード設定見出し、
はい、ちゃんと設定ってところに戻ってきました。
ダブルタップして設定を切る、
こんな風にして、使っていくんですけれども、まず練習した方が良さそうな部分というのは、まずそういう仕組みなんだということを、体で覚えていくと。Windows パソコンを使っている方は比較的馴染みやすいのかなと思います。ただ、携帯電話をずっと使ってきて、特に楽楽本とかね、を使ってきていた方には少々わかりにくいのかなというのがネックではあるんですけれども、そんな風になっています。指一本で触るコツですが、あくまでも私の場合ですが、人差し指で触っています。私は右手で触っていることが多いです。右手の人差し指です。後の指はですね、が本体をホールドするか、本体ホールドするとやりにくいな、無意識のうちに握ってますね。グーを作って人差し指だけ出して触ってます。
でボタン、
スプリットタップしたいときだけ、2本指の方が私は視点を固定できるので楽なので、そういう時だけ中指を、添える形ですね。例えばこの一般っていう画面にもう一回入ってみようかな。上から触っていってですね、
通知ボタン、位置情報、サウンド、明るさボタン、壁紙ボタン、一般ボタン。
ここでスプリットタップしたいので、グーを握っているのの中指だけ、また中指を出してきて、中指ってちょっと人差し指より長いので振りやすいですよね。ということで、ここで スプリットタップ、すぐ隣、必ずしもすぐ隣じゃなくてもいいので、同じ人差し指を動かさずにタップ、中指だけ1回カチッと押します。人差し指を固定したまま中指でトンと叩いてみます。もしくは人差し指をあまり大きく上げずにトントンと叩いてダブルタップしてもいいと思います。これはもう好みの問題なので、どちらが絶対に優位だとは思わないので、まあ、お好きな方、慣れる方で試していただけたらいいなと思います。一般というのに試しに入ってみます。はい、入ったんですけど、ちょっと今、ちょっと接触が悪いみたいですね。
ネットワークボタン、
はい、設定の中の
見出し
一般というところに間違いなく入りました。こんな感じで、いろいろ操作をして
設定戻るボタン
いきます。で、まあ、もう設定必要ないのでそのまま、ホームボタンを押してですね、
ホーム設定、
はい、
開くカレンダー、
カレンダーとか11月13日写真、一番最初のアイコンが並んでるところに戻ってくることができました。ボイスオーバーになっているので普通の人から操作を教わるのが少し全然少し違う動作なので、これはおいおいまた、音楽はどうやって聴くのとかそういう話もしていきたいなと思います。今日は、操作をしている時の音とか雰囲気っていうのをまあ聞いてもらって、同じようなことができるかなっていうのを試してもらえたらいいなと思って録音を作ってみました。あまりねこれから長くおしゃべりしてしまうとお腹いっぱいになるかなと思ったので、これぐらいにしておこうかなと思います。